お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。今日は日曜日、聖書遊覧バスでお過ごしいただきます。聖書の見どころを訪ねて、先週に続いて旧約聖書の創世記38章にとどまって、ユダとタマルの、一見とんでもない話をもう一度振り返ってみます。そこから何かが分かってまいります。歴史や出来事というのはその時は分からなくても時間が経つと見えてくるものです。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野辰弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。先週は創世記の38章を紐解きながら、聖書遊覧バスの旅を皆さんと共に続けさせていただきました。そこにはユダとタマルという義理の父親とその嫁さんとの間の、実はあの時も申し上げましたように、言葉にするにも何かためらいを覚えるような、また皆さんがお耳にするにしても何か耳障りの良くない出来事が起こってしまった、その一件についてお話をいたしました。ヨセフの兄さんたちの一人であったあのユダ、兄弟の中でもみんな寄ってたかってヨセフを亡き者にしようとしたのですが、その中でユダという4番目の上から4番目のお兄さんですね、そのお兄さんはヨセフを不憫に思って殺すことはないだろう、こう言って彼の一命を助けてくれた、そういう意味と、そういう意味から申しますならば、善良なお兄さん、そのお兄さんがこの自分の息子であるところの長男のエル、それが罪を犯したためにその命を絶たれてしまって、結婚したばかりの美しい嫁タマル、それが早くも未亡人になってしまったことを知って、ユダはなんとかこの長男の後継ぎとして、この息子をタマルによって設けて、自分たちの一門のその家系をそこに継がせたいと、こういうふうに、思うんですね。そこでお父さんが先週も申し上げましたように、弟のオナンという、次男にあたるその息子に、この兄さんの奥さんのタマルと共に過ごしてくれと、そうすることによって兄さんの子供をお前がタマルによってこの儲けてほしいんだと、こういうふうにですね頼むんですね。これ自体、今日の私から見れば理解できない奇妙なことですけども、次男の男はそれを心しと思わずにですね、 お父さんの前では歯向かうことができませんでしたから、まあ、そのように一夜を共にしたように見せかけながらですね、その小種を地面に流してしまう、まあ、こういうようなことで実はお父さんの期待を裏切るんですね。そこでこの一作講じて、まあ、これまた奇妙な話といいましょうか、聞き苦しい話ですけども、この可憐なタマルがですね、まあ、こんなことを考えてしまうんですね。娼婦を装って道端にいることによって、ちょうど羊の毛を刈るために自分のこの住んでいる近くに父親がやってくることを知ってですね、顔を見せずにベールで顔を覆ってですね、まさに娼婦のふりをして、そしてお父さんと共に一夜を過ごすんですね。ちょっとまあ先週のことをもう一遍蒸し返すようではありますけれども、話のつなぎのためにもう一度申し上げさせていただきますが、そのお父さんが自分を買い受けようとするときですね、この代償を求めるわけです。そうするとお父さんは、今は自分は子ヤギを持っていないけれども、後で子ヤギを一匹その代償にあなたにあげるので、一夜を共にしてほしいと。しかしながらタマルはですね、これまた欺かれるんではないだろうか、そこでですね、保証の品を欲しいと、まあ、いわゆる引き換えの担保ですね、それを残してほしいと。そうしますと、このユダはですね、紐のついた印象と、そしてまた杖ですね、それをですね、タマルの手元に残して去っていくわけです。3ヶ月ほど時が過ぎてしまいます。そうしますとですね、一向に、その お父さんユダは、その羊を送っては来ない、ですね。またそう時間を長引かしてもいけないので、お父さんの方は、そうだ、思い起こして羊を彼女のもとに送り届けて、その保証の品を取り戻そうとこう思ったわけです。ところがですね、なかなか探してもタマルが見つからなかったんですね。まあ、そうこうするうちに、今度はなんとタマルのことを知ったこのユダの知人がですね、こんなことを言ってくるわけですよ。ユダさん大変ですよと。タマルさんはそのなんとお腹が大きくなっていますよと。どこかで姦淫を行って、そして身ごもってしまったようですよ。まあ、そこでですね、ユダはこの自分の愛する嫁タマルが自分の息子の子供を設けるなくて誰かととんでもないことをしてしまったというんで、憤って、そのタマルを呼んでこいというわけです。その使いが来て、そしてですね、タマルを引きずり出してですね、連れて行こうという時ですね、タマルは言うんですよ。この私が手にしている、この紐のついた印象、そしてこの杖、このものの持ち主が私に身ごもらせたんだと告げてくださいというわけです。そのように報告者がユダのところに報告してきましたときにですね、ユダは愕然するわけですよ。まさしく自分のこの印象ですね、言ってみますと水戸黄門さんの印籠のようなもんですね。 そして水戸黄門さんの杖のようなもの、これは文字通りこれはユダの紛れもないものなんですね。そこでユダは自分があの時に過ちを犯し、あの一夜を共にした、それが実に嫁だったんだということを知ってですね、嫁を放置していたために嫁が悲しみのうちに復讐したんだとこう思ってですね、嫁を不憫に思うとともに自分が過ちを犯したそのことを本当に心から詫びるんですね。そしてですね、この田丸を迎え、そしてその田丸の生まれてくる子供をですね、まさしく自分の子供として今度は育てるわけですよね。しかしユダは再び彼女とこの夜を共にするということがないまま、清くこの田丸を大事にしながらですね、この子供の成長を待つんです。その子供のが双子だったわけですが、一人がですねこのペレズといい、もう一人がゼラというわけです。まあこういうこのお話を先週申し上げ、こういう場面を皆さんにこの遊覧バスを降りて見ていただいたわけです。私はわざわざですねヨセフの話をずっとしてきて、ポテパルのあのところにですねヨセフが買い求められていったと、そしてそのなすところを神が全て祝されたという話をして、そしてヨセフの話を続けないでちょっと一章戻って、この実に皆さんにユダとタマルの出来事を、まあ、聞いていただいた、ユランバスの旅であるならばご覧いただいたわけです。さあ愛する皆さんよ、先週はそこでもって話を終えたわけですが、なんという神様は憐れみ深いお方、なんという神様は人間のしでかしたところの、そうした弱さから引き起こされたところの罪や過ち、人生におけるところの取り返しのつかない失敗、そういうこともですね、神は本当にいたずらに憤られてお裁きにならずに、ユダがそのことに気づいた時に本当にですね、タマルの前に詫び、神の前にも本当にそのことの悪かったことを真摯に詫びてですね、あとは信じ尽くしてその自分が蒔いた種を刈り取るようにして、この自分のこの息子の子供ではなくして、まさに自分の子供のように受け入れてですね、嫁のタマルの産んだペレズとゼラをですね、タマルともどもに育てていく、まあ、そういう姿が神様の御心を動かし、神様はそういうユダの真摯な悔い改めと、そしてそれからの真実な生き様を、それを深く憐れみ顧みてですね、そしてですね、これが後に素晴らしい大きな祝福に変わるんですね。このことが実に驚くばかりの祝福のまた礎に、神様によってこの末、直されるんですね。さて、かくしてですね、実にこのユダは年老いたところの父ヤコブをですね、まあ、別の名はイスラエルですが、イスラエルを天国に送ることになるわけです。そのお父さんのヤコブがエジプトにこのやってきて、そしてエジプトに売られたところの今や 素晴らしいエジプトの最祖、偉大な王の次の位に位置づけられる、まあ、首相の首相のような立場になっているその息子、寵愛していたヨセフに会ってですね、そしてですね、喜びのうちに静かに天に召されていくんですね。その時、まあ、この話については後ほどまた詳しくお話しいたしますけども、まあ、その召される時ですね、お父さんがこの息子たちを呼んで、遺言のようにその時この一人一人の兄弟に対して、この言った言葉が49章、だいぶ先ですが49章の方にそれが出てくるのですけども、その49章を見ますとですね、このまず長男のウルベンに対しては、ウルベンというものは非常に気位が高く非常に力もあったんですけども、あまりにもこの奔放に振る舞うのでですね、そこでもってこの長男ではありますけども、ルベンにはこのイスラエルの大事な継承をさせないんですね。また次男と三男のシメオンとレビですけども、これは非常にですね、またこの横暴な人間で非常にですね怒りやすく、そしてしばしば暴力沙汰、争い事を起こすようなことがあったので、これにもですね後を継がせないんですね。結局ヤコブ、イスラエルのこの後を継ぐのは、まあ、ユダ、実にこのユダだったんです。神様はユダは決して罪なきものでもない、決断なきものでもない、弱さのないものではなく、今お話したようなタマルとの出来事を起こしてしまったようなもんですけども、しかしユダが真摯にあの弟をかばったり、そして罪を犯してしまった後に本当にそれを悔い改めて真実にそこでもって生きた、その生き様を見てですね、ユダを祝福して、ユダは獅子の子、私の子、あなたは獲物を取って登ってくる、そして王の子爵ですね、王爵は、祝福はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない、こう言ってですねユダを祝福するんですね。ですからいわゆるイスラエルのことをユダヤ人、ユダヤ民族、まあ、ユダという名前がそこにつき、ユダヤの国のその旗はダビデの旗であるところの獅子のマークだと、こういうふうに言う人もいますけれども、実にそれはユダの印なんですね。そしてダビデの方は獅子ではなくて、あれはこの星ですね、星のマーク、今日のイスラエルのマークにその星が刻まれていますが、まあ、ともあれ余談はさておいてですね、ユダはそのように祝福を受け継ぐんです。なんという神様の深い憐れみと、神のそのようなユダに寄せるご愛と、そして祝福でしょうか。そればかりでなくてですね、愛する皆さん、なんて素晴らしいことにですね、新約聖書を見ますとね、こういうことが書いてあるんです。マタイの福音書の第一章のところを見ますと、イエス・キリスト様の系図が書かれているんですね。クリスマスの時には必ずこの系図が読まれますけども、一節からアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、イエス・キリストの系図なんですね。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、そしてユダはタマルによってペレズとゼラを、ペレズはヘズロンを、うんぬんとこなんですよ。ユダはタマルによってペレズとゼラを、そしてこの系図が続いているんです。お分かりいただけたでしょうか。お分かりいただけるでしょうか。私が何を言おうとしているのか。なんと、このユダとタマルの間のああした関わりで、生まれたところのこの実にペゼルとペレズと ゼラがこのイエス・キリストの系図の中に出てくる、またユダとタマルによってということですから、それはまさに世紀の夫婦のように位置づけられながら、しかもその子孫にイエス・キリストが生まれてきたとこう書かれているんです。愛する皆さん、なんとユダは長男の過ちのため、次男の背きのため、そして自らのそうしたタマルに対するところの過ちの上に、でそこでもって滅ぼされても仕方がなかった、そしてその一族はそこで耐えても仕方がなかった。ところがなんとユダのその真実な悔い改めと、その後のこの主に対するところの心ませ、そしてユダが人々に成したところの本当に温かい、そうした彼の関わり、そういうものを神は祝されて、彼の失敗をも、そのような人間の罪をも、本当にそのような人間の罪深い汚れた歴史をも、神自らがそれを浄化して許し、新しく全くなかったものに祝福してこともあろうに、なんとイエス・キリストの系図にこのつながる、そういう位置づけをそこに与えられたんですね。そしてこのアブラハム以降のイエス・キリストまでのこの栄えある系図がそこで絶やされることなく継承されることができたんです。なんという神様の深い恵みの技でしょうか。ですからこのユダとタマルの出来事、これ私たちは決してこの顔を背けて嫌な話というふうにそれを遂行してはいけないので、私はユーランバスで戻って皆様に見ていただいたのです。時間が参りました。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。主の手に引いて
御恵みゆだけき主の手に惹かれて、賛美歌の294番、本田律子さんの歌でした。聖書遊覧バスその61回、聖書の箇所は旧約聖書の最初の書物創世記38章からでした。お話しくださったのは東京ヨドバシ教会主任牧師の水野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。